FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は電気スクーターメーカートムキャット副社長の伏見秀夫さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。トムキャットの伏見です。
それではお話を伺う前に、電気スクーターメーカートムキャット副社長の伏見秀夫さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。伏見さんは昭和29年の生まれで、清水区のご出身です。カー用品販売のオートバックスを運営する株式会社日の出に入社、店長、部長などをお務めの後、北関東地区出店責任者として常務、専務を歴任。平成22年9月、電気スクーターメーカートムキャットの設立にあたり本社に移動、現在副社長執行役員として多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、伏見さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、はい、ありがとうございます。ご出身が現在の清水区、
はい、
昔の清水市ですね、
はい、
沖津だと、
ね、はい、そうです。
あの辺には伏見っていう名字が非常にたくさんありますね。
はい、そうです。はい、
やっぱり昔の一族って言いますか、そういう親戚関係っていうのはあるんでしょうかね。
もちろんもう親戚でもほとんど伏見が多いんですけど、全国的にも清水の興津が伏見って名字が多いってことを聞いてます。
他ではあんまりちょっとないのかもしれませんね。
北関東地区で仕事してきたんですけど、他に伏見って名字の人に一緒に仕事でこう携わったことなかったですね。
京都に伏見区ってありますけどね、はい、そういえば、そういう字かっていうふうに言うかもしれませんけど、うん、はい、確かに静岡、私どもはその伏見って名前に全く違和感ないんですけど、名字がないところでいくとどういう字書くんだろうっていうふうに思うかもしれませんね、うん、はい、で興津の出身、今興津がもう激変しちゃいましてね、
はい、
バイパスとか布団ができたりなんかして、はい、昔はリゾート地帯みたいなところだったんですよね、あそこはね。
そうですね、はい、有名な政治家の方の別荘の跡地が、
ね、
あったりとか、
は
い、もう海岸全体が海水浴できる場所だったんですけど、今はもうバイパスができてから全くもう海のない、海が見えるんですけど海で泳げないっていうような、そういう地域に今なってます。清見潟っていう制限所すぐ下の海はこう岩があって、岩と岩がこう橋があって渡れるようになったんですけど、以前は、今もう一切布団になって、もうそういうもう跡形もないですね、そういう場所は。
明治の終わり頃には旅館等が数十軒、70軒とか80軒あったって。そうですね。
あ、そうですね、うん、はい、
そうなんだ。そうです
よ、そうなんですか、
はい、今はね、少ない、ほとんどないって言ってもいい
ですね。そうですね、自分の実家も旅館やってるんですけどね、4代目ですね、うちの。
あ、そうですか、
はい、
もう子供さんの頃はやっぱりそうするとその海とか砂浜とかそういうところで遊んだりなんかして。
そうですね、はい、
自然に生まれたいいところだったですね。景色もいいしですね、
はい、
魚取ろうと思えば。
そうですね、
どうですか、お子さんの頃は 賢いお子さんだった。
いや、やはり音楽好きでしたね、小さい頃から。
そうですか。
もう自分が小学校の頃ビートルズとかこう出てきたってことで、ものすごいこう何ですか、聞いた時の感動を覚えて、そこからもずっと何ですか、まあ、ロックとかジャズを、もう今でもそうですけど、
あれですか、ご自分でもその、学生時代にやられたって経験あるんですか。
ドラム少し高校時代まではやってたんですけど、今はもう一切楽器は、やらないで、
その暇はない
だけです、
そうですか、ちょっとやっぱりその音楽、スポーツはどうだったんですか。
スポーツは中学、小学校から高校3年まで水泳部だったんですけどね。スポーツは水泳しか全く他はやったことないです。
あ、そうですか、だけど海っていう、沖津小学校ですか。
あ、そうです、
そうですか、あの52号のところ。
あ、そうですね、52号入り口の、
そうですか、水泳はどうですか、あの早かったんですか。
インターハイまでは出たんですけど、その後、まあ、続けなかったもんですから、あんまりもう、なんていうんですか、水泳については、もう遠ざかってます、やってないですね。
まあでも、インターハイまで出るっていうのはね、それはもう全国的な選手ですからね、なかなか、他のスポーツでもインターハイまで出るっていうのはね、大変なんですよね。そうですか、じゃあ、スポーツマンでもあったわけですね。で、学校卒業して、車が好きだったというようなこともお聞きしたんですけれども、それで日の出って言いますか、オートバックスですね。
そうですね、
日の出っていうよりオートバックスの方が通りがいいと思いますけど、そこへ入られた、しかしその頃は、まだ入られた頃はそれほどまだその部品、そのショップっていうのはそれほど多く
ない。まだオートバックスはまだ入社した時はまだお店がありませんで、今もそうですけど、日の出商会っていう部品商ですね。機械整備工具とか部品をモータースとかガソリンスタンドに卸す部門があったんですけど、そこにまず入社時はその部門にいました。でその後海洋品のお店を出店して、でそこから移りました、海洋品のお店に。
ちょうどマイカーブームって言いますかね。
そうですね、
それがうまくこう、なんていうか、流れていくところでね、オートバックスが、その事業を展開していったということになるんでしょうけど、私ども最初、ああいうふうな自動車部品っていうのがビジネスとしてどこまで伸びるんだろうかとか、成り立つんだろうかなんて思ったこともあったんですけど、その後の推移を見てると、どんどん右肩上がりで上がっていったんですね。
オートバックスみたいなこう業態ができる前まではですね、タイヤはタイヤ屋さんで買って、でバッテリーは電装屋さんで買ってとか、もう全部なんていうんですか、バラバラだったんですね。オイル交換はガソリンスタンドでやるとか、それをオートバックスの場合はもうタイヤも売ってバッテリーも売ってオイル交換も全て一箇所で間に合うっていうのが、それが一番 の利便性っていうんですか、お客さんに対する PR ポイントだったんですけどね。
そうですね、確かにその頃は、昔はマイカーを持っててもタイヤとかね、いろんなこと、今お話があったように、いろんなところの店行かなきゃいけない煩わしさっていうのがありましたけど、今いっぺんに済んじゃいますよね。
そうですね、もう今車検もやってますし、車販売とか車の下取りとかそういう部分のこともやってますから、もうすべてガソリン以外はすべてオートバックスで、もう間に合うというような業務になってます。
まあ、自動車そのものは非常にたくさんの部品から成り立ってる、あるいはたくさんの資機材から成り立ってるということがあるから、それをうまくセットでこう、なんて言いますか、一箇所でね、解決できるようにした。まあ、確かに考えてみるとね、いいところなんだ、ビジネスとしてはね、いいところだったなというふうに思いますね。それで最初はですね、その日の出商会、あとでオートバックスになったんですけど、どんなお仕事されてたんですか。
オートバックスでですね、店長とか、まあ、営業部長とかを、やりまして、その後平成7年からですね、北関東に出店ということで、弊社のお店を出店しようということ で高崎蔵野が1号店ということで、
高崎、宇都宮、
群馬県です、群馬県の高崎市ですね、それがそこが1号店ということで、そこから今北関東で8店舗あるんですけど、そちらの出店の方の仕事をやってました。
しかしどうしてまたこれはね、 日の出の牛田社長のね、あのお考えもあるんでしょうけど、どうしてまた北関東高崎だったんですか。
東海道だけのお店、まあ、5店舗で運営してたんですけど、その頃から、まあ、地震が起きるという大きい地震が起きるというような部分があったもんですから、起きた時のリスクを分散しようということで、で静岡地区以外のところにも業務とか営業できるお店を持つってことが、
営業拠点を
持つこと、はい、はい、そういう考え方で出店しました。
しかし土地勘があったりですね、なんか特別に関連する企業があったってわけではないでしょ。
違いますね。
だから単身そこへ乗り込んでいって
そうですね、
はい、でその、うん、店舗の確保から、はい、まあ、土地もそうでしょうけど、それから従業員とか、はい、いろんなそのさまざまな商品の調達とか、それ全部おやりになったわけですか。はい、
そうですね。群馬県がその頃日本でオートバックスのお店が一番少ない方だったもんですから、出店する地域がまだまだあったもんですから、それが理由です。
なるほどね、はい。
爽やかな話室は電気スクーターメーカートムキャット副社長の伏見秀夫さんをお招きしております。
オートバックスそのものはある種のフランチャイズ的なところがあるんですね。
はい、はい、そうです。
今はもう全国日本ないところはないでしょ。
そうですね、沖縄から北海道まで、
はいね、はい、非常にそのなんていうかそのマイカー時代といいますか自動車化時代にその、まあ、考えてみると、振り返ってみると必須な事業だったわけですよね。ところが、はい、その時点ではそんなことを考える人はあんまりなかったかもしれませんね。
はい、
そういう意味では先見の明があったかなというふうに思いますけどね。はいはい、で北関東へ出て行って現在北関東で8店舗ということなんですけど、はい、まあ株式会社日の出グループの中における店舗っていうのは何店ぐらいあるんですか。
今現在静岡も含めて13店舗。
あ、そんなにあるんですか。
ね、お店であります。
しかし結構あれは車っていうのはさっきもあれしたけど部品って言いますかね、
はい、
数が多いでしょう、
はい、
品種も多いし、
はい、
それから結構技術的な要素っていうのも必要なんでね。
そうですね、取り付けもありますし、今はもう整備とか車検も含めてですね、そういう修理関係も各お店全部やってますから。
うん、はい、ある意味で言うと労働集約っていうか人手がどうしてもなければやれないっていう商売でもありますわね。
それとあとは何ですか、輸入車も含めていろんなメーカーの車種を扱うもんですから、そうか、そういう整備の情報も含めての技術っていうのがかなり必要になってきますね。
だからそうすると新しいそんな自動車も進化してますよね、
はい、
それに合わせてその店でね、はい、経営の仕方っていいますか商品の、まあ、品揃えっていいますか、
はい、
から整備の状況なんていうもの、それぞれの社員が勉強していかなきゃいけません
ね。そうですね、定期的な勉強会、まあ、ハイブリッドとか電気自動車についてもですね、うん、全くもう今までの車と別物ですから、その構造的なことも含めて勉強会を定期的にやって、ピットレベル上げるようにしてます。
もう昔はね、まあ、その頃は私乗ってなかったんですけど、子供の頃はやっぱり自動車っていうのは、まあ、ボンネットを開けてね、いろいろ見てくれがこうなってとか、はい、プラグがどうだとか、それを掃除するとか、はい、いろんなことをやったんですね、
はい、
昔ね、
はいはい、
だけど今は全くブラックボックスで、僕らそのボンネットは開けるなんていうこと自体がないんですよね、
はい、
開け方も知らないわけですね、
はいはい、
だけどまあ仕事とは言いながらも大変ですね。
そうですね、
店長やり、はい、部長やりですね、ある程度教えなきゃいけないし、
はい、
まあ、もっともご自身が教えるより、まあ、いろんな専門家がいるですからね。
そうですね、教育専門家、
はい、で、まあ、北関東へ出店して、で順々に高崎をスタートにして、
はい、
で北関東に8店舗、
はい、そうです、はい、群馬栃木埼玉の3つの県にお店があります。
しかしさっきの話と関連するんですけど、やっぱり問題は非常に高度な知識技術を要するから、人集めっていうかね、はい、どうしていい人を集めるかっていうのは大変なんでしょうね、
はい、
やっぱり地元の工業高校の卒業生とかそういうのあれですか、入れるんですか。
そうです、
あまり関係ないんですけど、ね、今
いや、もう地元ってことで専門学校とかあとは大学関係の卒業生ってことで募集かけまして、
採
用してます。
ある程度の高度な知識もやっぱりそれなりの知識なりね、あれを持たせるっていうふうなことになるんでしょうけど、で、あの事業を拡大していく中でですね、一番そのポイントっていうのは、さっき、まあ、あの車が変化していくからそれに、はい、合わせていくっていうんですけども、はい、主な事業分野ってどういうふうに分けるのか私はちょっと見当はつかないんですけどね、
はい、
部品がの分野が多いんですか、それとも修理の分野が多いのか、どうなんですか、どういうところ、
あの売上の構成比は物販の方が圧倒的に多いんですけど、うん、やっぱりですけど差別化できるっていうのはピットサービスの部分ですね、
うん、
あの取り付けとか整備とか、うん、そういう部分が一番やはりあのなんていうか他店舗の違いっていうのが一番分かりやすくできるもんですから、
うん、
そのレベルを常にこう上げていくってことに対しては日々一番こだわってやってきたことですね。
そうするとやっぱり後発でそういう事業をやろうとしてもなかなかそれだけの技術なりねノウハウって身につけることが難しいでしょうね。
そうですね、
専門化してちゃう。
そうですね、はい、特に、まあ、輸入車関係も増えてきてますから、あの本当にそういう部分では何ですか、車種ごとに整備の仕方違いますから、それを把握してやらないと本当に整備っていうこと自体できませんから。
だけど、まあ、これはさっきの話にもずっと関連してくるんですよけど、今まではガソリン車で、
はい、
それから今、まあ、ハイブリッドが相当な市場を占めて、はい、それから電気自動車、はい、今並走しているようですけど、はい、まあ、やがては電気自動車に特化していくのかなというふうに思いますけれども、はい、あのそういうその車の変化が、はい、まあ、ユーザーの変化にそれぞれつながっていって、
はい、
それを追いかけるっていうか同時にあの走っていかなきゃいけないわけですね、
はい、
なかなか口で言うほど簡単な仕事じゃないですね。
あのいずれですね、あの全て二輪も四輪も電気になるっていう、もう大前提があると思うもんですから、それをいち早くですね、あの、まあ、メーカーとしてあの本当になんていうんですか、普及するのにあたってですね、やっぱりリーダーシップ取りたいっていうのが一番の狙いです、トムキャットとして、
うん、
はい、FM ハイ爽やか談話室、電気スクーターメーカートムキャット副社長の伏見秀夫さんにお話を伺っています。
まあ、あのここで、まあ、いわゆる現在の本業というとね、
はい、
本業というのはいろいろあるんでしょうけれども、はい、あの電気スクーターのことをちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、はい、この電気スクーターの扱っている会社の責任者でもある、はい、経営の責任者でもあるということですけど、トムキャットっていうんですか、
はいはい、
そういうネーミングブランドで売ってるということですけど、
はいはい、
あのパンフレットを拝見させていただいたところによると、あれですね、普通のスクーターと外見的にはほとんど変わりがないっていう感じですね、
はい、
あの特殊な構造とかあのデザインかというとそうじゃないみたいですね、
はいはい、
ほとんどないですね。
あの操作関係もデザインもですね、あのガソリンのスクーターと同じです。
それで私何よりも驚いたのは、その金額的にね、もう電気スクーターって言えば多分ものすごく割高でね、5割増しとか 倍とかね、そういう値段かなと思ったら、そうじゃなくて意外にリーズナブルな値段なんですよね、
はいはい、
これはやっぱりその辺の苦労って言いますかね、そのコストを引き下げるというふうなことでいろいろ工夫されたんですか。
あの部品の調達ってことでですね、あの品質が良くて低価格のってことをかなり時間かけてあの探しまして、であとはその部分ではあのオリジナルで実際あの手直しっていうんですか、トムキャットの最低限のレベルに合うようなクオリティってことでかなり手を加えまして、であとは大量に仕入れるってことでコストをダウンを図ってます。
昔はのガソリンエンジン内燃機の時にはあの排気量何 cc とかね、はい、私も実はあの若い頃ね、はい、もう若い頃何十50年ぐらい前あのピジョンとかラビットとかね、はい、そういうのに乗ってまして、私は割とスクーターが好きだったんです、
はい、
あの頃は排気量は125とか250とかね、はい、そういうのありましたけど、今や電気自動車じゃそういう排気量っていうのは意味がないですね。あるんですか。
日本の法律でですね、モーターの出力によって区分けされてます。で原付一種っていう普通の白いナンバーですね、そのスクーターは600ワット以下って定義があります、
うん、あワット数、ね、
はい、はい、で601ワット以上が原付二種っていうナンバーの色でいうとピンクなんですけど、うん、125cc クラスまでのクラスが601ワット以上1000ワットまでです。 そういうに分かれてます。
それはあの免許とは何か関わりあるんですか。
免許が原付二種ですと自動二輪の免許持ってないと、う
ん、あそれじゃあ私はダメなんだ。
で600ワットまでは原付一種ですからあの普通免許で運転できますけど、ただあの最高速度が30キロまでとか、あとは交差点の広い交差点ですと二段階右折っていう、直進して右折はできないっていうよう な、うん、なそういう制限が原付一種の場合はあります。原付二種の場合は自動二輪の免許必要なんですけど、あの車と全く同じです。最高速度も50キロだったら50キロの標識のところだったら、うん、あと60キロでも車と全く同じです。それとそういう二段階右折の義務もなくなります。だからですから今現在ですね、あのトムキャットこのカタログパグレットには今まだ発売したばっかで載ってないんですけど、そういう要望が多かったもんですから、トムキャット60のボディにですね1000ワットのモーターをつけて、でボルト60ボルトってバッテリー1個増やしまして、ハイパーモデルも発売しました。それはそういう原付機種だとそういう30キロの速度制限とかそういうのがあるもんで、その一つ上のクラスを欲しいという要望が多かったもんですから、そういう仕様も発売しましたから、うん、結構それが動いてます今、うん、それを待ってたお客さんが多かったもんですからね、うん
うんうん、それはまた免許にこだわるようであれなんですけど、はい、その私自動二輪の免許はない普通のねあれしかないんですけど、はい、ちょっとそれは乗れないわけですね。
そうですね、自動二輪の中型免許とか持ってないとダメですね。
なるほどね、は
い、免許がどうしてもそういう必要になってきますね。
そうです。それは当然必要でしょうね、はい、そういうことね。でやっぱり本命となるのはやっぱり1000ワットとかそういうふうなクラスぐらいになるんでしょうか。
やはり、はい、手軽さってことではやっぱ原付一種の、う
ん、日本が、
はい、が手軽です。そうですね、通勤とか通学ってことでは、うん、やはりやっぱ原付一種で使われる方が圧倒的に多いですね。
ちょっとした買い物によくまあ、車は使わないでね、
はい、
使わないなんて自転車で行ったりなんかするんですけど、はい、その自転車代わりっていう感じだと
そうです、
はい、ちょうどいいわけだ、
ね、そうですね、はい、
まあ、指導が坂道が比較的少ないんですけど、坂道のあるところなんか十分楽なんですよ ね、
です
ね。
そうですね、はい、
自転車にこう なんですかね、
電動アシスト、電動、はい、アシストですね、
ついてもあれをもう一歩進めた感じになってるんですかね。
はい、はい、
相当大きなバリエーションというかね、いろんな面で出てきたんですけど、うん、はい、これはどうなんですか、重量っていう
のは。重いんですかね。
重量は80キロぐらいでですね、ガソリンの 50cc とほぼ同じです。ですから形も同じですし、重さも変わらないです。エンジンがないんですけど、その分バッテリーが大型になるもんですから、大体ちょうど同じぐらいになっちゃいますね、エンジンの重さとバッテリーの重さと。
で、まあ、メリットはデメリットで言うとですね、
はい、
そのメリットはとにかく、まあ、エコ的な要素が必要だということが一つありますよね、
はい、
多分燃料的にはね、
はい、
ガソリンエンジンより多分どのくらい安いか分かりませんけど、かなり安いんですよ、はい、
1回の充電でですね、45キロ、約45キロ走行可能なもんですから、普通のガソリンの 50cc ですと大体1リッター40キロから50キロぐらいなもんですから、ほぼ同じなんですよ、
うん、
ですから1回の充電が大体25円から30円ぐらいの、うん、電気量なもんですから、ガソリン1リッター147円とか、
そうですね、
今しますから、ほぼ5分の1ぐらいの、同じキロ数走るのにですね、コストが少なくて済みます。
まあ1回の充電で40キロも走ればもう十分じゃないですかね、そんなに、
はい、
乗ってられませんよね、はい、特に僕ら年寄りだから、はい、まあ、ちょっとスクーターは無理かなという感じがするんですけれども、はい、うん、でその充電はですね、
はい、
どうやってやるんですか。
100ボルトの通常 の、
AC の、
電源でコンセント差し込んで充電します。
で家庭用にちょっとうちの外側にコンセントがありますよね、
はい、
そういうところに差し込んでおけば、
充電、はい、
夜充電しておけばもう、
48ボルトが一番人気あるんですけど、うん、100ボルトを48ボルトの直流に変換する充電器があるもんですから、それを差し込むだけです。
なるほどね、はい、まあ、特別に電気スタンドみたいなね、はい、のは必要じゃないわけですよね、はい、
大丈夫です、家庭の100ボルトの電源から充電できますから。
あ、それもう一つ静音さって言いますかね、静けさって言いますかね、はいはい、 電気だから当然音はあんまりしないんじゃないですか。
あのモーターですから、まあ、エンジンかかるような音を一切しないですし、うん、本当にモーターの回る音だけってことだけです。かえって静かすぎて、本当に、ね、静かすぎてちょっと不安だって方もよくいらっしゃるんですけど、うん、
あの中国や東南アジア行くとね、
はい、
まあ、ガソリンエンジンのねバイクやスクーターっていうのはたくさん走ってる、はい、うるさいのなんのってすごいですね。洪水みたいに来るでしょ、はい、それからまた何ていうか、まあ、空気がねこうよどむような感じがある、はい、そういうのはなくなるわけですよ
ね。そうですね、排気ガス一切出しませんし、先ほど言った音っていうのはそういうガソリンみたいな音はないですから、匂いももちろん全く出ないですから、モーターですから
ね、
それは非常にもうクリーンな乗り物です。
そうですよね、まあ、やっぱりそういう方向へこれから行くんでしょうね、きっと、うん、やっぱり自動車もそうですし、こういうスクーターやなんかもね、バイクなんかもみんな電気の方へシフトしていくっていうことなんでしょうかね、はい、ですか、まあ、マーケットとしてはこれからどんどんどんどん広がっていくんじゃなかろうかなってお話を伺いながらですね、はい、感じてるんですけれども、まあ、なんていうか耐久性って言いますかね、はい、それはどうなんでしょうか。
耐久性はですね、バッテリーがどうしても消耗品なんですけど、バッテリーが通常の使い方ですと大体2年が目安になってます。でそれ以外はまあ、タイヤが減るってことだけで、あとはもう本当にガソリンと比べてオイル交換も必要ないですし、でプラグもついてないですし、排気ガスも出さないもんですから、本当にこうなんていうんですか、部品点数が少ないもんですから、そういう部分ではメンテナンスも非常に楽です、ガソリンに比べますと、はい、セルモーターももちろんないですし、
あ、そう
です、ただオンオフでモーターを回すだけですから本当にシンプルな構造になっています。
一遍乗ってみたい感じですね。
ね、ちょっとね、
ぜひ、市場はいつも試乗していただきますから、はい、
で、まあ、バイクとかスクーターってオフロードみたいなのもあるで、電動機って内燃機ではあるでしょうけどね、
はい、
この電気ではどうなんでしょう。
まだ市販はされてないんですけど、もうテスト終わって市販間近っていうメーカーもありますし、弊社でもいずれはオフロード の、うん、電気とバイクをですね作成したいというような、そういう計画もあります、
うん、やっぱりその瞬発力なんかももちろんあるわけで、電気ですから、
そうですね、
入れれば、
はい、であとはあれですよね、やっぱ二輪なんかこう研究時でも二輪っていうのは本当に道路が寸断されても走っていけるというような、そういうメリットもありますから、
そうですね、
そういう
ものも災害じゃんか、
ね、そうですね、はい、今現在ですね、訪問介護とかやられてる方が口コミでもう皆さんこう買われてですね、もう仕事で何て言うんですか、こう訪問するときに電気を使うってことで使っていただいてます。
最後に、私ども FMI っていうのは、はい、まあ、地域のね国から免許をもらってやってるラジオ放送で、なんか注文って言いますかね、こんなことを感じてるっていうようなことがあったら一言。
そうですね、まあ、他の局にないような内容ってことで、それこそ、まあ、私好きな音楽も含めてですね、もっとこう夏が特化したようなマニアックな音楽って言ったら指示が少ないようなことももっと放送していただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は、電気スクーターメーカートムキャット副社長の伏見秀夫さんを迎えしてお話を伺いました。伏見さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。